ともみとともに。
さあ、ともみとともにゲストのコーナーです。さあ、今日のゲストさんは、パラアート瀬戸展2016、こちらの実行委員であり、障害福祉サービス事業所ライム畑の所長、池田孝博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ものすごく久しぶりですよね。前出ていただいたのがライムが、
そうですね、解消する前
ですね。
そうですね。
ということはもう何年ですか？
あと数ヶ月で丸5年になると思います。
早いですね。もう5年なんですね、はい、はい。で、今ね、もう場所が新しくなりまして、はい、市場町から、
高根町の方に、
高根町に
この8月に、はい、移転しました。
そうなんです。移転して今はもう慣れて、
徐々にというところで、まあ、やっぱり移転した当初はなんとなくなんでここに来ているんだろうっていう、利用者の方もいらっしゃったんですけど、は今は少しずつ、以前と変わらないような形で、こう中に入ることができたりとか、中で活動ができたりとかっていうところになってます、
はい、そうなんです。で、新築で何でしたっけ、若返りの家じゃなくてアンチエイジングの家って
そうですね
その、業者さんの売りで、
そうですね、空気や水がきれいに、ね、はい、なるという。
それも素晴らしいんですけど、じゃあそんな話もまた伺っていきたいと思いますが、はい、まずはこのパラアート瀬戸展2016、はい、これもう何回目でしょうね。 7,8 回目ぐらいですよね。
ですかね。すみません、私が携わったのが、ちょうどライムが解消してなので、丸、4回か5回目になるかと思います。
でももうだいぶ経ちます ね。
そうですね。
これがパラリンピックアート展の略で、はい、パラアートという名前をつけているんですけど、これ、じゃあ何団体、まあ、私も一応実は実行委員なんですけど、何団体ですかね今年は。
6団体の方々がそれぞれの事業所で作品を、作って、それを持ち寄って展示するような形になります。
はい、NPO 法人四つ葉、 NPO 法人エトセトラ、そして高次脳機能障害を考えるサークルフレンズで、障害福祉サービス事業所ライム畑で、社会福祉法人アニモ福祉会、アニモの家、社会福祉法人桑の実福祉会ということで、あと自己委員の方では、NPO 法人制と地域福祉を考える会、真心の大脇さんご夫妻が入っているんですけども、はい、はい、6団体事業所の皆さんも楽しみにしているようですけど、ライムはどんな作品を出すんですか？
そうですね、実は毎年、この作品に向けて、うん、今毎月、第1月曜日、
はい、
今日なんですけども、アートの日っていうのを設けていて、はい、そこで利用者さんが、思い思いの作品を作っています。で、まあ、今年は、習字であったりとか、うん、貼り絵であったりとか、もう本当に彼らのこう自由に、
はい、
こう思いのままにこう書いてもらっている作品であったりなどを、準備しています。
ということはそれぞれが違うものを出すみたいな。
そうですね、ここで作ったりとか、まあ、あとはなかなか一人では一つの作品にならない人たちは、うん、共同作品みたいな形になるかと思います、
うん、はい、そうなんです。アートの日は毎月あるんですもんね。
そうですね、
これは職員さんが教えるというか、一緒に。
そうですね、まあ、うん、教えるというかサポートするような形になるかと思うんですけども、まあ、いくつかのグループに分かれて、うん、一応この去年の、パラアート展が終わった後、来年に向けてどこのグループに分けるかみたいな話をした上で、はい、1年間作品作りをしてきました、
だから毎月毎月これに向けてやってるってことですよね、はい、
そうですね、
午前中なんですか？
午後から。
午後から、
はい、2時からですね。
じゃあお昼食べて、
はい、少しだけ仕事をし て、その後ですね、
2時から。じゃあ結構楽しみにしている人もいます、
はい、いてくれるとこちらとしては いいかなと思いますね、
すごいですね。じゃあ今年はライムは何作品ぐらい出るんですかね。
すみません、私がすべて把握しているわけではないんですけども、うん、おそらく、12、3の作品になるかと思います、
はい、そうなんですね、うん、ちなみにあのうちの娘もお世話になってるんですけど、娘はどんなものをやるんですか。
あの当日見に来て、
当日楽しみ
来てくださったら、はいはい、楽しみにしていただけたらと思いますね。
わかりました。結構ねあの娘は共同でお友達と一緒に ね、はい、やってたりするんですけど、じゃあちょっとワクワクどんな感じか楽しみですけど、でもこ の、 あのパラアート瀬戸店本当にあの個性的というか、その、まあ、人によってもですし、こう、団体によっても、あの、違うんですよね、いろいろ。
あ、そうですね。うん、あの、かなり、こう、なんですかね、アクリル画材ですかね、うん、油絵みたいなものを作っているところもあれば、うん、あの、あと、本当に綺麗な水彩画を、こう、完成させるために、作品作りに取り組んでいるところもあれば、うん、あとは、習字に特化したところもあったりとかしますので、本当にあの各、団体ごとで、
うん、
あの目指すべきところは一緒なんですけども、うん、あの思い思いの作品作りに取り組んでいます、
う
ん、
はい、そうですね。筆って結構あのうち娘は筆圧がないので、うん、結構、まあ、ちゃんとした字が書けるとか絵が書けるってわけじゃないんだけど、うん、使いやすいのかなというのは、うん、思いますけど、
はい、それはあるかもしれないですね、あとはこう自分が描いた後のこう色であったりとか、うん、こう浮き出てくる模様などを非常に楽しみにしてたりとか、こう眺めていて、あ、これはみたいな、表情をしてくれる人もいますので、我々としてもこうどんな作品ができるのか毎年楽しみにしています。
ね、なかなか一人一人のこういいところを出すという感じではなかなか難しいというかね、そこを見つけるっていうのがね、うん、大変かと思いますけど、じゃあ今年もいい感じですかね。もう今日じゃ完成？
あ、そうです。今日を一応仕上げに、はい、
あ
の最終的にこう飾られるあの状況にあの仕上げていく予定にしています、ね。
だって12月4日の日曜日からですから、
そうですね、
もう今日が最後の第一月曜日ですもんね。
そうですね。
できるかな。
多分大丈夫だと思います。
大丈夫ですか、はい、はい。じゃあ12月4日日曜日から、17日土曜日までなんですけど、本当あの記帳をしていただくためのノートを置いてあるんですけど、まあ、来た方みんなが書かれるわけじゃないんですけど、結構嬉しい感想がね。
あ、そうですね、うん、あの実はあれもあの我々もあの見に行く日を決めて、あの他の事業所さんの作品も見るんですけど、はい、あの記帳してあるノートの感想もちょっと職員の方が少し披露してくれたりとかして、そうするとねやっぱりあの自分たちの作品を見てくださった方の感想を直に聞くことができるの で、とてもいい機会かと思います。
常駐じゃないので人がいないので、はい、なかなかえノートあったのっていう人もいるんですけど、はい、来ていただいた方はぜひねあのパルティ瀬戸3階の交流広場の壁面なんですが書いてほしいですね。なんか一言、
そうですね、はい、もうぜひ、うん、あのノートが、うん、あのなんとか一冊埋まるぐらいの、
はい、
ね、形になるといいかなと思います、ね、
はい、あのこの間アニモ祭りで司会をしたので、はい、ご来賓の皆様には私もチラシを配って来てくださいね、大脇さんも見えましたの で、
ね、
一緒に来てくださいねって、はい、ああ今年もねという感じで言われていましたけど、でもあの本当なんだろう、上手とは言えないうちの娘みたいにね、上手とは言えない作品はあるんですけど味がありますよね。
そうですね、みんな、うん、はい、あのなんですかね、まあその芸術と言われること の、 その上手っていうのがまあ何かっていう部分になるかなとは思うんですけども、本当にこうキラッと光る各個人 の、 あのそういう部分が出るかなと思いますね。
そうですね、またいいのがあの自分のところだけでやるんじゃなくて他 の、 あの事業所さんと一緒にやるっていうところが意味があるのかなって、
うん、そうです ね、
ね、やっぱりあの飛び抜けて、まあ、これどういう見方をするかまた違うんですけど、 すごい才能あるんじゃないのっていう人もいますよね、作品見てて。
ああの中には本当にコツコツと、こうどのぐらいの時間をかけたんだろうっていうぐらいな、あのものになっているような作品もあるので、すごく興味深いと思います、ね、
そうですね。なんて言うんだろう、あのこんな細かいことよくできるなっていうありますよね。
そうですね、ありますね。
うん、すごい、絶対あの、まあ、無料ですので見ていただいて損はないなというふうに。また期間が2週間あるので長いですからね。
そうですね、
12月4日から17日まで、12月4日の日曜日から17日土曜日までです。初日は搬入というか飾り付けがありますから1時ぐらいからですかね。
そうですね、あの午前中に、はい、職員の方であの飾り付けをしますので、はい、ぜひ午後の1時からお越しいただくといいかなと思います。
で、最終日はあの3時ぐらいに、まあ、撮ってしまいますので、最終日は3時までで、あとは、まあ、パルティ3階に入れる時間は見ることができるということですので、はい、ぜひお越しいただきたいと思います、ね、今年全部で何作品ぐらいに、まだね、あの締め切りじゃないので。
そうですね、一応今月の中旬ぐらいに、うん、あの作品をすべてこう、まあ、なんですかね、寸法を測る必要があるの で、 その時に多分作品数が分かるかと思うんですけども、まあ、まあ毎年あの50点前後の作品が集まってくるので、はい、今年もそのぐらいになるのかなと楽しみにしています。
はい、見応えがもういっぱいですので、ぜひ、ね、皆さんお越しいただきたいと思います。まあ、あのこのパラート瀬戸展もそうなんですけど、まあ、ライム畑解消してもうすぐ5年ということですが、うん、こういうなんか地域 の、 あの福祉仲間のつながりとか、はい、事業所同士 の、 あのつながりっていうのは結構あるんですか？
あの瀬戸市はあの割とそういったことにはこう力を入れているというか、あのおそらく やっぱりあの一つ の、 あの事業団体だけではこう賄えないところもあるので、あのこう事業所管同士の横のつながりというのはとても大事かなと思いますね。
なんか自立支援協議会もそうですけど、この間あの社会福祉大会でしたっけ、はい、あの安らぎ会館で、はい、そこであの各事業所の自主製品を出したりとか、あと安らぎ会館で毎週のようにバザーをやってるんですよね。
そうですね、はい、今あの社協の方が、はい、あのそういったことにも力を入れてくださって、毎週木曜日、安らぎ市を、午前と午後あの団体を入れ替えて、はいはい、販売をしています。
ライムもほぼ毎週なんですか？
そうですね、今月も、ほぼ毎週木曜日の午後から、はい、
そうするとどうですか、どんな感じですか？
かなり少しずつ今浸透してきて、この木曜安らぎ木曜市を楽しみにしてくださっている方もいるみたいなので、はい、本当にあの我々としてはあの少しずつこう市民の皆さんにこの事業所が取り組んでいることであったりとか、この自主製品がどういったものがあるかということが浸透していくといいかなと思いますね。
本当ですね、まあ、みゆちゃんのハッピーリングもそうですけど、野菜もね。
そうです ね、
ね、野菜は本当にあの手間暇かかってると思うんですけど、はい、野菜班があるんですよね。
そうですね、野菜グループがありますので、あの彼らが本当に時間をかけて、あの作ってくれていますね。
今な全部で利用者さんっていうのはライム畑は何人ぐらいいるんですか？
今20名になります。
店員があの新築で新しく建てて増えたんですよね。
まだ、県の方に申請していないので、20名のままなんですけども、はい、一応その床の面積に応じて定員を決めるっていうのが、はい、あの方針になっていますので、まあ、今後もしあの利用者の方が増えたら、一応床面積は広くなっているので、あのそれに応じてあの利用者の方も、はい、あの若干増やすことはできるのかなと思います、ね、
ということは今マックスもういっぱい
とりあえずは
結構ね入りたいっていう声を聞くんですけど、はい、今のところいっぱい で、
そうです、ね、
もし入りたい人がいたら、はい、あのこう申請を変えて。
そうですね、なので、来年の3月4月に、うん、あの今高校3年生の特別支援学校の卒業生が数名見える予定なので、はい、まあ、それに合わせて、あの県の方に申請する予定になってます。
そうです、もうすぐいっぱいですね。じゃあ、
そうかもしれないですね。
嬉しいですけどね、はい、なんかあの新しくできるときにそんなに広くないですって言われたのでどのぐらい狭いのかなと思ったらすごい広いですよね。
まあ、多分あの以前のところよりは、はい、あの広くなったかなと思いますね、うん、
でこの間ね、あの、まあ、今まだ江東区の方がとにかくトイレが多いのがいいって言って、
あ、そうですか、
うん、見に行って、だから1階2階ともに
3室ずつ、はい、ありますね。
だから6トイレがあるってことですね、
はい、そうですね。
これすごいありがたいですね。これは以前のライムの教訓というか、
それもありますね。はい、あの今並ぶことがないようにな
かなか待てなかったりしますもんね。
そうですね。
これはじゃあ、あの今度はこういうふうにしようという、まあ、いろんなあの夢を入れていったと思うんですけど、はい、思いをあのこうしたいなと思ったところっていうのはどんな点だったんですか。
まずは、利用者の方が、まあ、まあの家庭にで過ごしている利用者の方々の様子が一番リラックスをしているというか、はい、安心して生活しているかなという雰囲気はすごく感じていたので、うん、やっぱりあの以前も、民家の、
はい、
あのお借りして、はい、あのしてきたんですけども、その思いは引き継ぐとともに、あのどのような障害の方があっても安心して生活できる場所っていうのを、まあ一つ思い、それも一つの思いとして、うん、はい、新しい建物にあのさせていただきました。
はい、そうなんです。あの住宅街ですよね。まあ、会社もあるけど住宅街ですもんね、はい、あのですから、施工線ですかね、施工線を名古屋の方に向かっていって、はい、大沢石材店さんのとこ、はい、左に入っていってずっと行くと右側にあるんですけど、どこだろうっていう感じのあのちょっと
そ, うです、ね、
そこの通りを奥まるというか、はい、あの入り口が長いというかね、うん、でも広い駐車場もすごく広いんですけど、あのお家のようにいろいろ部屋が区切ってあって、うちの娘は黄色の部屋でしたっけ。あ、
そうです ね、はい、あの色が壁面の、一面だけがちょっと色が違う色を貼ってあるので、
はい、分かりやすい、うん、で黄色といっても、もう過激ではなく、なんかみんなちょっと落ち着く、
そうですね、あのクリームに近いような、はいはい、雰囲気の黄色ですね。
でそれぞれの班で分かれているんですけど、じゃあお家の雰囲気っていうのと、まあ、トイレの数ですよね、うん、あとあのすごいなと思ったのは、畑の人が帰ってきてちょっと手足が洗えるというか、うん、あのあ畑あの野菜が洗えるっていうか、うん、
そうですね、あの、出入りする玄関とは別に、うん、あの畑の方々があの荷物の出し入れであったりとか、あの人の出入りがしやすいような入り口をもう一つ設けていて、まあ、すぐその横にあの流しがあるというような形にな
ってますね。これもあるといいなっていうところから、ね、であとあのカーポートで車椅子の方も、うん、あの乗り降りするときに、はい、まあ、濡れずに、まあ、
雨に濡れずに、
うんうん、ね、これは傘がさせなくてもっていうことで便利ですよね。
そうですね、
これもやっぱりこうしたいなって。
あ、そうですね。
であとエレベーターついて、はい、バリアフリー、
うん、
これも
そうですね。まあ、その、土地の面積に合わせてこう建てるとなったときに、うん、やっぱり、まあ、2階建てにしたときに、うん、まああの今後こうもしかすると車椅子の方が利用するかもしれないですし、うん、まあ、今利用している方々も長く利用したときに、うん、まあ、どういった、ね、あの障害のこう症状が現れるかわからないので、うん、あの何かあった時のためにも、うん、あのエレベーターは必要かなと思いました、
うん、ね、だからあの普段遊ばないようにはなっているっていう、
そうですね、はい、
ことですけど、これも本当にありがたいですよね、うん、でも近所の方もまたすごいいい方なんですよね。
あ、はい、あの周りの方々も本当に理解を示してくださって、うん、はい、あのとても住みやすい環境で皆さんが生活できているかなと思います、うん、
あのやっぱりあのなかなか住民の理解が得られないってことを聞くんですけど、うん、はい、ここ大事ですよね。
そうですね、うん、まあ、あとは、ね、年々あの、うん、住民の方々も、うん、こう障害に対する、うん、あの理解というのは深まってきたりとか、うん、いろんなところでいろんな催し物があったりとか、また、今年であれば、はい、あのパラリンピックがこう、はい、 よく放送されて、ね、あの周りの方々の理解というのが以前に比べるとかなり深まったのかなと思いますね。
ありがたいですね。そしてあの職員さんもすごく増えましたよね。
あ、そうです ね, ね、まあまあ、あの利用者の方々の人数に合わせて、あの職員の配置も必要になるので、
すごいですね。またなんかいい方が集まってるんですよね。
そうですか、ね、まあ、そう言っていただけると、本当に ありがたく思いますけど、
なんかのうちの母も職員さんと会うのを楽しみにしてて、今日は誰々さんかな、今日は誰々さんかなみたいな感じで楽しみにしている感じなんですけど、だから畑班がありますよね、
はい、
そして、
あとは、企業から今あの内職をいただいているので、その、内職に、まあ、軽作業ですかね、
はい、
に携わっている方々が、3つのグループに分かれています。
はい、あの一昨日かな、友達があの見学に行った時に、あの娘がすごい上手にチューブを咲いてたよとか言って、
あ、そうですか、
言ってたんですけど、はい、あの、まあ、やる気のある時とない時があると思うんですがでもあのできることをこう考えるっていう感じですかね。
なるべくその利用者の方々が持っているこう能力が活かせる、
うん、
まあ、我々もそういった仕事を探してくるっていうことも重要ですし、またあの今後こんなことができるんじゃないかっていう可能性も含めて、あの様々な仕事にあの取り組んでいただけるといいかなとは思いますね。
本当ですね。あの私本当にのぞみ学園からあと支援学校から見ている子が一緒にライムに入ってたりして、で前見た時に、え、こんなことができるようになったんだってすごいちょっと感動したんですけど、
はい、
で前あの今ねアニモの所長されて施設長 の, あの佐藤施設長が以前さくらんぼの校長先生で出られた時に言われたんですけど、うん、はい、なんか学校でいろんなことをやって送り出さなくちゃいけないと思ったんだけど、うん、その後の方が長いんだなって、でその後も成長するんだなってことをすごく感じてるっていうふうに言われていて、うん、私もあの学校出ちゃってこれからなんか単調な日々になるのかなと思ってたんですけど、うん、そうじゃなくてどんどんなんかいくつになっても伸びるんだっていうのはすごい感じてるんですけど、
う
ん、
そうですね、私もあの、まあ、日々そのような気持ちを感じていますし、うんうん、そのライム畑が解消した頃に、うん、あの学生として、あの事業所の方に実習に来てくださった方が、はい、卒業することにはこんなことができるようになってて、でまた事業所を利用するようになって数年経つと随分成長しているっていうことを、あの目の当たりにすることができるので、本当にそれはこう支援員としては、もう毎日ありがたいことだと思います ね。
なんかね、娘が小さい時にあのなんかこうやっぱり3歳までに何とかしなくちゃとかね、あとあの10になったらダメ、あの都がつくまでだよってことも聞いて、8つ9つ、
はい、
等になったらもういっぱいだから都までだよって言って、なんかすごいその頃すごい必死だったけど、なんか全然なんかそんなできなくて、でもなんかどんどんあのその子に応じた成長する時期っていうか伸び時っていうのはあるんだなっていうのと、あの本当に事業所に入ってから排泄がねできるようになったっていう話も聞きますよね、はい、
聞きますね、聞いてますね。
だからすごい人間の可能性っていうのは、これまあ障害あるないし関わらずかもしれないんですけど、 ありますよね。
ありますね。そのおそらく私があのいつも感じていることは、その利用者の方々がどういう環境で生活するかっていう空間と、あとはどういった方々と接しているかっていう人が非常に大事かなと思いますね。
遊びも、遊びって言っちゃいけませんけど、アートの日があったり、はい、他にもいろいろありますよね。
そうですね、あのライム畑であれば、まあ、毎週水曜日に音楽の時間があったりとか、あとは、体育館を月に1回お借りしているので、はい、そちらの方でレクリエーションをしたりとかっていうことも、はい、にも取り組んでたりとか、あとは 2ヶ月に1回ぐらいなんですけども、少し外出するために、はい、社会見学を設けたりとかしています、はい、
ねえ、これがまたあの変化があってあの楽しいというか、うん、ね、お仕事もするんだけども、はい、本当にあのすごく楽しい場所になっているかなというふうに感じますね。でまたあの地域の方に喜んでいただこうということで収穫祭も、
そうですね、ね、
これも毎年、
はいはい、で、まあ、今年、うん、あの高根町に、
はい、
あの移転してから初めてになるんですけども、11月の23日に、はい、あの収穫祭を、ね、はい、予定しています。
もうじゃあ初めての地域ですので、うん、はい、地域の皆さんにたくさんね来ていただいて、うん、あのもしかしたらどんな場所なのかなって遠巻きに見られてた方も、うん、あのあ障害のある子がいるらしいよぐらいでね、うん、はい、よく知らない人もいると思うので、はい、ぜひあの、ま、地域の皆さんに可愛がっていただくという意味でも来ていただきたいですね。
そうですね、もう、うん、あの知っていただくってことが非常に大きいかなと思いますし、うんうんうん、やっぱりあの障害を持ってても自分たちの地域で共に暮らしていくんだっていう、はい、うん、そういう気持ちを抱いていただけるといいかなと思いますので、
はい、
もうあのどんな方でも来ていただいて中を見ていただいたりとか、はい、あの接していただいたりとか、
はい、
まあ、あのよろしければぜひ、ね、あの作物であったりとか、
うん、
あのなんかね、作った、
はい、
あの純さん製品を買っていただけたらとは思いますね、
はい、そうですね、うん、じゃあこの日はあの作っている野菜も売りますし、
はい、
はい、あの作っているあの小物とかかやふきん、
そうですね、
ね、はい、ありますし、ドーナツも
そう ぜひ、
はい、ぜひ、そうかやふきんもこれもねまたいいですね、刺繍をして、
はい、あの本当に、まあ、あれもかなり個性が出るんですけども、うん、こう縫い目の幅が人によって随分違うんですが、うん、あのこうカラーのすごくこう、うん、なんですかね、何色も使った、
はい、
あの糸を、
はい、
あの縫っていてくれる利用者さんがいますので、はい、それも販売していますので、
そうですね、また丈夫ですし、
あ、そうですね、長持ちしますね、
ゴワゴワだけど濡らすと肌触りがすごくいいというね、
は
い、
そうですね、
そうなんです、ぜひぜひあのかやふきんもありますので、まあ、いろいろありますからね、お越しいただきたいと思います、ね、改めてなんか瀬戸の福祉っていいですよね。
あ、私はとてもこう、うん、理解とまた熱意のある方々が、うん、あの本当にこう福祉に対してあの前向きに、
うん、
あの取り組んでくださっているので、うん、とても瀬戸はあのそういった意味では恵まれているかなと思います。
そうですね、なんかよく利用者さんの取り合いになったり、まあそこはあそこはってなったりって聞くんですけど、うん、本当はあのこの地域は、うん、いいですね。
そうですね、うん、まああの私どもで言うと、あの日中こうライン畑に来て、
うん、
で他の事業者さんが運営しているグループホームを利用させていただいているっていうようなところもあるので、
うん、
そういった部分ではもう日中も夜間も同じ法人の中ではなくて、
うん、
他事業所がその思いを通してやっているところを、うん、あの利用するってことは、うん、あの非常にいいことかなと思いますね。
そうですね、うん、やっぱりそれだけつながりが広くなるので、
はい、
同じとこだけじゃないっていうところがね、うん、あの地域とのまた人との関わりもあの広がるのかなと思いますね、
はい、
はい、そんな意味ではパラアート瀬戸店に来ていただきますといろんな事業所さんがいますので、もう一度じゃあ繰り返しになりますが6団体、
はい、はい、
あります。じゃあ6団体ご紹介していただきましょうか。
はい、NPO 法人四つ葉さん、 NPO 法人エトセトラさん、高次能機能障害を考えるサークルフレンズさん、社会福祉法人アニモ福祉会アニモの家さん、社会福祉法人桑の実福祉会さん、
はい、
であと障害福祉サービス事業所ライン畑の6団体で、
はい、
作品を作り展示しています。
はい、そして、NPO 法人瀬戸地域福祉を考える会、真心のご協力もいただいております。もうあの本当に定番となってきましたので、あの毎年楽しみにしていらっしゃる方も多いと思いますが、あの12月 24日日曜日から17日土曜日、パルティ瀬戸3階の交流広場の壁面ですので、なんかのついでに寄っていただいたり、はい、ね、入場もちろん無料ですので、気軽に見に来ていただいて、あ、こんな事業所があるんだとかね、あ、こういう作品を作るんだとかね、いろんなことをこう斬新な作品を、ね、感じていただきたいと思います。じゃあライムのみんなもこの中でどっかで見に行く。
あ、そうです。それが、12月の第1月曜日がアートの日に、この日は見学に行くことになっていますので。
なるほど、
はい、
復習を兼ねて、
そうですね。
自分の作品がどんな風に飾られてるかっていう、うん。これ、自分の作品をまたこういうところで見ると、感動もひときわじゃないですか。
うん、と思いますね。うん、やっぱり、こう、いつも、自分の作品とこう向き合っていると距離が近かったりとかするんですけど、うん、こう壁面に飾らせていただいて、ちょっと遠目に見たときに自分の作品がどう映るかっていうのも、とてもいい機会だと思いますね。
そうですね。最初私、娘が支援学校まだ入った学校の時に、手足に絵の具をつけてパタパタと歩かせたり、手でポンポンやらせて、カラフルに絵の具を変えて、まあ、どうしようかなと思ったんですけど、額に入れたら素晴らしい作品になった気がしたので、やっぱりこういうところで見るとまたね、
そうですね、
違いますよね。
はい、
はい、ぜひぜひ皆さん来ていただきたいと思います。そして何かを感じていただきたいです。じゃあ池田さんから、そう、ライムは送迎の車でもサンキューがかかってて、ラジオがもうとても嬉しく思っておりますけど、はい、じゃあ一言ラジオを聞いている皆さんへお願いをいたします。はい、
今年も新しい作品がいくつも展示されていて、毎年見るものとは違ったこう感じを受けるかなと思います。ぜひ障害を持った方々がキラッと光るとても大切な部分をこう芸術を通して私たちに訴えかけてくれますので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。パラアート瀬戸展2016、12月4日から17日、パルティ瀬戸3階交流広場壁面に飾られますので、お越しいただきたいと思います。ともみとともに、今日のゲストはパラアート瀬戸展2016実行委員であり、障害福祉サービス事業所ライム畑の所長池田貴博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。